全地よ、主に迎えて喜ばしき声を上げよ。喜びを抱きて主に仕え、歌いつつその御前に来たれ。知れ、主こそ神に増すなれ。我らを作りたまえる者は主に増しませば、我らはそのものなり、我らはその民、その牧の羊なり。唱詠賛美歌544番、着席のまま声を出さず心の中で賛美いたします。主の祈り、こちらも最後のアーメンだけご唱和ください。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。賛美賛美歌13番、こちらも着席のまま声に出さず心の中で共にご賛美ください。賛美歌13番。祈祷いたします。御導きを得まして、今日もあなたを礼拝することを許されまして感謝でございます。私もの無秩序ないろいろなことに混乱させられた生活の中にあって、ただひたすらに信仰の道を歩まんと願い、毎日を過ごしてきておりますけれども、聖日のこの礼拝の時は特別の喜びを持って御前に集まり、あなたを拝することができまして感謝でございます。ここから見ました私どもの生活は誠に弱く愚かしいものでありますけれども、 ここにおいて与えられますもの、ここにおいて示されますもの、ここにおいて象徴されますものによって生かされ終わりの日までの生活を貫くことを許されておりますことを感謝いたします。弱い私どもは罪を犯し、愚かなことに迷い、人を傷つけ、自らも傷つき、しかもどのようにしてそこから抜け出ていいかわからないような、そんな状態におるものでございます。高慢な思いを持つ時でなければ、我々はただ絶望し失望するのみでございます。その時に願わくは、健康な確かな永遠の歩みを歩み続けるために信仰の生活をいよいよ固くしてくださいますよう願います。ここにのみ私どもの望みがあり、罪に苦しみ死に脅かされますときに、このあなたの御前にのみ光がありますことを信じます。そしてそのことがこの日この時ここに告白せられ、ここに祈りとなり、ここに望みとして与えられますことを感謝いたします。願わくは、私どもの生活のすべてを携えて臆することなく御前に出、すべてをさらけ出してあなたの助けを信じ確信し、新しく進みゆくものとならせてくださいますよう願います。私の愛する者たちを思います。彼らがあなたの御前において良い生活ができますように祈ります。彼らにもまた信仰の与えられんことを願います。また私どもの家庭や職場が誠にあなたの栄えを表すにふさわしい、そういう場所とせられますよう導いてくださいますよう願います。そこにおける私どもの戦いをどうぞ励まし、ひるむことなく戦ってまいることができますよう導きたまえ、聖霊降臨の日を間近にいたしまして、私も一層聖霊の御導きを祈ります。この礼拝の時もまた聖霊の導きがありますことを信じます。願わくはそれによってこの礼拝を御心にかなうものとして捧げることができますよう導きたまえ、また私どももここに誠に力づけられ、新たな力をいただいて勇気を持っておのおのの生活に向かうものとなさせたまえ、昨年来続いております疫病の災禍に苦しむ一人びとりを顧み助けたまえ、また各地で救援のために労する一人びとりの上にあなたの御守りと御支えとを与えたまえ、今週西東京教区の覚えるオービリン学園の上にあなたの豊かな御顧みを与えたまえ、これらの祈りを主イエスキリストの御名によって御前に捧げます。アーメン。聖書、旧約聖書、申命記 第29章28節旧約328ページ、旧約聖書の328ページ、新明記第29章28節。隠されている事柄は我らの神主のもとにある。しかし掲示されたことは我々と我々の子孫のもとに常しえに託されており、この律法の言葉をすべて行うことである。新約聖書ルカによる福音書第19章11節から27節まで、新約146ページ。ルカによる福音書第19章11節から27節。人々がこれらのことに聞き入っているとき、イエスはさらに一つの例えを話された。エルサレムに近づいておられ、それに人々が神の国はすぐにも現れるものと思っていたからである。イエスは言われた。ある立派な家柄の人が、王の位を受けて帰るために遠い国へ旅立つことになった。そこで彼は十人のしもべを呼んで十ムナの金を渡し、私が帰ってくるまでこれで商売をしなさいと言った。しかし国民は彼を憎んでいたので、後から使者を送り、我々はこの人を王にいただきたくないと言わせた。さて、彼は王の位を受けて帰ってくると、金を渡しておいたしもべを呼んでこさせ、どれだけ利益を上げたかを知ろうとした。最初の者が進み出て、ご主人様、あなたの一ムナで十ムナを儲けましたと言った。主人は言った。良いしもべだ。よくやった。お前はごく小さなことに忠実だったから。当の町の支配権を授けよう。二番目の者が来て、ご主人様、あなたの一ムナで五ムナ稼ぎましたと言った。主人は、お前は五つの町を治めよと言った。また、他の者が来て言った。ご主人様、これがあなたの一ムナです。布に包んでしまっておきました。あなたは、預けないものを取り立て、まかないものを刈り取られる厳しい方なので、恐ろしかったのです。主人は言った。悪いしもべだ。その言葉のゆえにお前を裁こう。私が預けなかったものを取り立て、まかなかったものを刈り取る厳しい人間だと知っていたのか。では、なぜ、私の金を銀行に預けなかったのか。そうしておけば帰ってきたとき、利息付きでそれを受け取れたのに。そして、そばに立っていた人々に言った。その一ムナをこの男から取り上げて、十ムナ持っている者に与えよ。しもべたちが、ご主人様、あの人はすでに十ムナ持っています、 と言うと、主人は言った。言っておくが、誰でも持っている人はさらに与えられるが、持っていない人は持っているものまでも取り上げられる。ところで、私が王になるのを望まなかったあの敵どもを、ここに引き出して、私の目の前で撃ち殺せ。今日、主イエスがおいでになる場所は、エリコという町であります。前回、ここで、この町の朝鮮人の頭ザーカイを友として迎えた主イエスがありました。その姿を見て町の人々は皆幻滅して、つぶやいて、あの人は罪深い者の家に泊まったと言い始めています。そのような主イエスに対する幻滅ないしは失望が一方でありながら、しかし同時に他方では、いよいよエルサレムを目前にし、この人は都エルサレムで何かしてくれるのではないか、神の国がすぐにでも現れるようになるのではないかという期待も高まっておりました。しかし普通に考えて、エルサレムにいる権力者たちを排除するような、その実力行使をするいわゆる親衛隊のような者たちはおりません。十二弟子たちは、ただの普通の市民と変わりありません。何も組織化もできていなければ、金も武器もない。そうなりますと、あとは超越的な奇跡を待つしかない。しかし、この人なら何かするかもしれない。何か漠然としたもやもやした期待であったと思われます。主イエスはご自身ただ一人だけ、エルサレムが自分の死ぬべき場所であり、しかも罪人として最も残酷な十字架刑に処せられる場所であることを、あの受難予告でおっしゃったようにひしひしと感じておられたでありましょう。全く的外れな期待を寄せる人々に対し、主イエスは、まことの神の国がなるのは最後の審判の時なのだということ、そしてそれまでに弟子たちには託されるものがあるのだということを、今日の例えをもって教えられます。今日の例えをお聞きになって、どんな印象をお持ちになったでしょうか。この例えは何かどぎついと言いましょうか。現代の倫理観をもってしては、なかなか受け入れることが困難なものであります。特に最後のところに出てくる私の目の前で撃ち殺せなどというのは、とうなってしまうでしょう。しかし、これを理解するためには、この歴史的な背景が実はあって、そのことを知る必要があります。このイエス様がおられた時というのは、ローマが世界の 支配者となっていた時代であります。その支配下にあった野心的なこのローマのユダヤの統治者たちは、自分がユダヤの国の王となるためにはローマまで出向いていって、ローマによって公式に承認してもらう必要がありました。王の位を求めてローマまで旅をしなければならなかったのです。そのために国を離れた隙に、政治的な敵対者たちは自分たちもローマに別な使節団や特使を送り込んで、その者が王になるのは反対であると言うなれば横槍を入れるのであります。最終的にはローマの議会、そしてアウグストゥス以降皇帝になってからはローマの皇帝が政治的な判断をいたします。その結果、無事王の位を得て帰国したとき、その者は自分に歯向かった者らに実に残虐な報復をしたのです。今日のこの例えを聞いている人たちはそのことを身近に聞き知っているのです。例えばあのクリスマスの時に幼児虐殺を命じたヘロデ大王、まだ若い時に彼は王になろう、ユダヤの国の王になろうと野心を抱き、いろんなことをしました。ヘロデは当時ローマの中で最も力のあったアントニウスという人、そしてクレオパトラ、あの有名なクレオパトラですね、に接近し取り入っていくのです。ところがヘロデに反対するユダヤの人たちが自分たちの使節団をローマに送り込みます。ヘロデという人は実は生粋のユダヤ人ではありませんし、彼はある意味では非常に政治的に有能で、いわゆるインフラ整備などもよくやった人ではありますけど、とても残虐なこともいっぱいしていました。ですからこのヘロデが自分たちの王になるなんて勘弁してくれという人たちが当然あったわけです。その人たちが自分たちの使節団をローマにやはり送り込んでいました。アントニウスのもとに。でヘロデを告発していました。アントニウスはヘロデの言うことと反対者らが言って告発していることとを言うなれば天秤にかけ考えるわけです。アントニウスはヘルデの父親が自分を以前大変歓待してくれた、そのことを思い、またヘルデと対立している者が自分にとっては不都合な人間であることを思い、あるいはパルティア人という者たちが攻めてきていて、これに対処するためにはヘロデを取った方がいい。まあそういういくつかの思惑が絡みながら、最終的にはアントニウスはヘロデの方を取るわけです。アントニウスはローマの議会に働きかけ、ついにヘロデがユダヤの王として承認されました。ヘロデは名実ともに王としてユダヤに帰国いたしますと、特使を送ったこの自分に敵対する者たちをことごとく殺していきました。ガリレア地方というイエス様が活動した北の方に、いわばその残党が逃げていくんです。この崖にあった洞穴に隠れ潜んでいるその残党をヘロデは見つけて 崖の上から兵士たちをカゴで釣り下ろし、そしてその洞穴の中に隠れているその者らを全部火で炙り出して殺したそうです。そういう記録が実は残っております。このヘロデ大王にの後の代も、ヘロデの息子たちも二度にわたって、実は同じことをしているのです。ですから、この例え話をイエス様から教えられ聞いている周りの人々は、ああと思ったはずです。あのヘロデ大王、そしてあの息子のアルケラ、ああ、あの息子も、あっちの息子もそうだった。ですから、現代の私たちが聞いているのとは随分印象が違ったでありましょう。ただ、その残虐性がそれで、こう、薄まるかということを目的として今のお話をしているのではなくて、この例えを聞いている人たちにとって、これは大変身近な自分たちのことであり、しかも、この王の位を受けに行く人が誰であるのか、イエス様のこと、自分のことを言ってるのかもしれないと思いながら、遠い国って一体何の話かっていうのはよくわからないわけです。ただ、最初に申し上げたように、漠然とした、もやもやとした神の国が、この人によって来るんじゃないか、実現するんじゃないか、という期待を持っている人たちに対して、いや、神の国というのは、この王の位を得て帰ってきた王が帰還するその時に、本当に実現するんだ。この点だけははっきりと、いわばさせられたはずであります。ある立派な家柄の人が、王の位を受けて帰るために、遠い国へ旅立つことになった。こう例えは始まります。これは主イエスご自身が、この後エルサレムで十字架にかけられて死に、三日目に蘇った後天に昇って行かれ、そして終わりの時に、再びこの世界に審判者として再臨される。そのことを指しているわけであります。ただし、そのようなことは、この例えが語られている時点ではもちろんわかるはずもありません。この例えで教えられている大事なことは二つです。それは王になって帰還するまでの間、その間の中で二つあるんです。一つは反対者たちが動くということです。14節、王となるのに反対する者らが使いを使わして動き出す。何か唐突にそれが挟み込まれているようでありますが、これは主イエスを拒む者たち、すなわち反キリストと言われたりする者らや、あるいは教会を迫害する者らの企てが、主イエスの再臨の時までに起こってくるのだということであります。そこで受けねばならない苦難や試練の中で、主は弟子たちに託されたものを生かし用いなさいと教えるわけです。これが二つ目です。主人はしもべたちに十ムナを、十人のしもべに十ムナですから、まあ一人一ムナずつ託して旅に出る。で、帰ってきて、このしもべたちが託したものをいかに用いたか、確認しようとするわけです。最初のものは、一ムナで十ムナを設けました。次のものは、一ムナで五ムナを設けました。十倍にしました。五倍になりました。この、ムナという、まあ、お金の単価が単位でありますが、これに例えられている 託されたものとは、実はシエスがこの後エルサレムで十字架の苦しみをもって与えてくださる許しであったと言ってよいと思うのであります。許しはイエス様が男だけで5000人の大群衆に5つのパンと2匹の魚をもってしてみんなを満腹にしたという奇跡があったのを思い起こすことができると思います。あのパンのようであります。この一ムナずつみんな与えられたものというのは、一ムナというのは実は100日分の賃金です。100日分の賃金、年間300日働くとして1年の総収入の3分の1と思ってください。決して小さな額ではないんです。ただ、桁外れな額でもない、それなりに大きな額だと思います。しかし主人は儲けたしもべを褒めるときに、一番最初の10倍にしたしもべを褒めるときに、お前は小さなことに忠実であったからというのです。これは一ムナがわずかだったというよりも、あれもこれもというものではなくて、一つのことに忠実であったと言ってもよいかと思います。小さなことというのはこう一つのこと、単純なシンプルなことに忠実であったとも言える。それは主イエスに愛された、許された、この一点に立つ。それは一見小さなものに見えるかもしれませんが、自分の罪に打ちひしがれ、そこから主の十字架を見上げて許されてきた者にとっては、100日分の賃金に例えられる大きな恵みであります。その託された財産で商売をする、すなわちあの5000人の給食の奇跡の時のように、主からいただいた許しというパンを次々とちぎっては周りの人に渡していくことであります。そうしますと、それがどんどん増えていく。五ムナとなり、十ムナとなっていく。他方、パンをいただきながら、許しというパンをいただきながら、一ムナというものをいただきながら、その許しを他者に与えていこうとしない。パンをちぎって渡していこうとしない。つまり許さないものは、与えられた許しをも失っていってしまう。それが布に包んでしまっておいているもののことであります。そのものは言い訳として、主人が怖かったというわけです。ないものをよこせというような、まるで暴君のように思っている、というのです。この人は主人の愛を受け取っていないのです。十字架に苦しみ、死をも引き受けてくださった主の愛を受け取っていないのです。つまり、弟子となっている、しもべとなっている、あるいはもっと後の時代に移れば、教会のメンバーとなり信仰者となっているという肩書きがあっても、実は信仰や教会や礼拝というものを自分本位に自己実現のために利用しようとしているだけのものであったということであります。それは誤った立法主義に陥った姿であります。だから怖がることになるのです。 どれだけできたかどうかだけのことが大事になってしまいますから。いただいたものがどんなに恵み深い愛に満ちているものであるかをちゃんと受け取っていないで、これだけやればクリスチャンとして、キリスト者として認められるとか認められないとか、それで自分を良しとしようとする。そこには信仰にある安息や平安や喜びなどありようがありません。シエスが王の位を受けて帰ってくるとき、すなわち再臨されて最後の審判がなされるときまでは、実は積極的に反対する者にも悔い改めのチャンスが与えられているのです。まあ、その一番代表的な例が、新約聖書にたくさんの書簡を残していった使徒パウロという人でありましょう。彼は最初は熱心な教会の迫害者でありました。熱烈なる反キリストのものでありました。それが復活の主イエスに出会うことによって変えられていくことになったのであります。そういう予想外の可能性が残されているのでありますので、ただ反対したから終わりの時に、このものを前に引き出して殺せと言われている、そこに一気に飛ぶわけではないのです。私どもも、その一人であった、反対するようなものの一人であったと言った方が良いかもしれません。ただし、裁きの厳粛さは変わることはありません。最後まで悔い改めようとせず拒む者は、あのヘロデに代表される世俗の世界における報復に遥かに勝った厳しい裁きを自ら負わねばならないのだと示されておるのであります。改めて私どもは、主イエスより一ムナをただ預けられているのではないのです。いわば、信託を受けている。信託っていうと、神様から託宣を受ける方の信託を思い浮かべるやすいかもしれませんが、教会だと。今日申し上げたい信託というのは、信託銀行の信託です。信託。それは、大切な財産を信頼し、信用して託す。ということです。託された銀行などは、その信頼を裏切らないように、託された財産を運用して、その人のために働くわけです。主イエスは、最も大切なもの、十字架に命をかけてまでして備えてくださった尽きぬ許しというものを私たちに託してくださっている。しかも、ただ入って預けるのではなくて、私どもを信頼し、信用し、そして託している。振り返ってみれば、まことに信仰弱く、愚かな私どもでありますから、こんな自分がその信頼に足るなんてとても言えないと自分の方で思ってしまうわけですが、イエス様は違うんです。それを全部分かった上で、承知した上で、それでもお前を信じるよ、信頼するからね、と言って、はいと言ってイエス様のあの十字架の許しを私たちに手渡してくださる。まるで五千人の給食のパンをちぎってはいって渡されるように。私どもはそうやって 主イエスに託された十字架の愛を、その許しを、それどんどん膨らむんです。それは希望になるし、忍耐する力になるし、喜びにもなるわけです。大きくくれば福音って言っていいんですけれど。でもその根っこにあるのは許しなんです。その許しという一無なの恵みを、あのパンをイメージしていただいて、自分に関わる、接するあの人この人にちぎって渡していくのです。これが託された一無難を商売せよと言われている中身です。そうしますと、それがどんどん増えていくのです。5倍にもなり、10倍にもなっていくのをきっと見ることでありましょう。お祈りをいたします。主よ、あなたは私どもに尊い十字架の許しを信頼し託してくださいました。感謝申し上げます。ともすると、御言葉も信仰生活も自分の力で自分を満足させるために利用し、あなたから託されている使命から逸脱してしまうものであります。主の再び来たりたもう時を待ち望み、それまでの間誠実に託された許しを、恵みを隣人に渡していくものとなさせたまえ。愚かさと弱さを負う我らを憐れみ、御霊の御助けを与えたまえ。そして恵みに恵みが加えられる幸いに感謝する歩みとなさせたまえ。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。賛美歌365番、同じく心の中で賛美しましょう。信仰告白、こちらの最後のアーメンのみをご唱和ください。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエスキリストを信ず。 主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体の蘇り、とこしえの命を信ず。アーメン。献金をお捧げいたします。
天に増します父なる神様、皆が崇められますように。主イエスは罪に痛み悩む私たちを憐れみ、身元に招き、この礼拝を守らせてくださいました。十字架と復活をもってすべての罪を許し癒してくださる尽きぬ恵みに感謝いたします。感謝と献身の印として献金をお捧げいたします。今この福音に生き、この福音を述べ伝えるべく使わされようとしています。聖霊の御助けと御導きを恋願います。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
上映賛美歌539番。方はご起立を願います。願わくは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊のお交わり、何時らすべてとともに限りなくあらんことを。アーメン。